こんにちは、まやです。今回はオンライン勉強会にお申し込みいただいてありがとうございます。今日は勉強会でやる3つのポーズに、あるといいんじゃないかなっていう道具、プロップスのご紹介と説明をしますね。メルマガでの、絵でもあったように、ブリック、手の下に置くブリックがあるといいんじゃないかなって思います。で、お持ちでなければ、分厚い本とか、何か安定しているもの、そこにこう手を置くだけというかね、だけなので、違うブリックの使い方でね、足とかに使うときがあって、そういうときはなんかね、本とか嫌だなって、感じますけども、手の下にちょっとこう置くだけですので、分厚い本とか、何か安定しているもの、代用できますのでね、お持ちでなければ、そういうものでもちろん構いません。で、もちろんなくても全然構いません。ただ、あった方がいいなって、私が、個人的に思う方は、基礎疾患とかね、お持ちの方とか、あんまり体力がないと思われている方、お疲れの方、夜ですしね、体がすごい硬いなって思っている方とか、一応ですね、なくてももちろん大丈夫ですし、何も使わないでやるっていう練習もすごく大切なので、必ず必要というわけではないんですけども、せっかくですのでね、いつでも使えるように、近くに置いとくというかね、当日置いといていただけるといいかなって思います。で、メールマガのですね、絵にあったように、ウッディタートリコーナーサナーと、ウッディタパールシャコーナーサナの時に使うんですけども、そのトリコーナーサナとかウッディタパールシャコーナーサナみたいに、こう、体を倒すと、やっぱ股関節をね、回転させるっていうのは非常に難しくなります。やっぱそこに圧がかかってきますからね。で、例えばビーラバトラーサナ2は体は倒れてないですよね。だから、インドでもビギナークラスの一番最初は基本的にはビーラバトラーサナ2から練習するんですね。私も一番最初、ヨガ初めての方はビーラバトラーサナ2から、始めたばかりの方とか特にですね、指導させていただいてます。で、ウッディタトリコーナーサナとか、ウッディタパルシャコーナーサナで、こう、とにかく無理やり形をね、真似しようとして、体倒して、手を床とかね、下の方につけてしまうと、もう股関節回転するのってね、本当私でも至難の技です。もうすごい圧かかっちゃってるし、重さがそこに全部ね、乗っちゃってますので、そこからこう、柔らかく回転していくっていうのは、すごく大変なことなんですね。で、特に今回は、そのね、股関節の回転っていうのを、こうやっぱ意識をしていただきたい。そこに、しっかりと空間を作って、柔らかく回転して、スムーズに流れを作れるような練習をしたいと思うので、あんまりこう、下に倒れすぎないようにですね、手をブリックに上に置けるように、何もなくてですね、こう、手が空中に浮いてると、やっぱり安定しない。ので、安定しなくてもね、やっぱりこう意識が散乱としちゃうというかね、この意識が集中できないので、ブリックの上に手を置いて、その股関節のところに意識が集中できるように、今回はインストラクションさせていただきます。ですので、ブリックとかね、その代用のものがね、もし、近くにあるようでしたら、ぜひ、用意はね、していただくといいかなっていう、その差もね、何も使ってない時と、使ったらどういう差があるんだろうとかね、そういうのも感じられると思います。で、ウッディタトリコーナーサの時は、もちろんね、こう、足首のところに手をね、すねとか足首のところでもいいんですけども、ブリックを足の後ろ側、前に置くっていう練習の方法もあるんですけども、後ろ側に置くと、お尻がこうね、入りやすいとかね、そういう効果もありますので、手首よりも後ろにちょっと手が行きますので、それだけこう、お尻が入りやすいっていう利点もありますよね。ウッディタトリコーナーサの時も、ブリック、を今回、一応ですね、使用していただくように、誘導させていただこうかと思ってます。で、基本的に今回の練習のような方法では、ブリックにはカップシェイプっていう手の置き方で手を置きますね。こうカップのように、指5本だけこう立てるというかね、そういう感じで。 お手のひらを全部ブリックにつけるんじゃなくて、カップシェイプで指先だけ、この手のひらがついてない状態ですね。その状態で置きます。で、手のひら全部つけるのが悪いとかそういうことで、そういう練習の方法もあり、もちろんあるんですけども、まあ最初はやっぱりですね、この、まあ3つの、今回の3つのポーズは、体がね、落ちるポーズではなくて、引き上がるポーズなんですね。なので、こう足でしっかりと床を押していく力がないと、どうしても体って落ちてきちゃうんですね。で、落ちると関節をやっぱり圧迫してしまいます。で、それに加えて手のひらを全部こうブリックとかに置いちゃうと、どうしてもその人間の体とか重力の関係で、よりこう体ってこう落ちてきちゃうんですね。なので、今回はこう手カップシェイプにして、カップシェイプにして、体をこう引き上がるような練習方法、練習の仕方をしていきたいなと思ってますので、その方が最初いいです。ですので、まあ、カップシェイプっていうのをね、ちょっと覚えていただいて、まあ、それも両方やってみてね、やっぱご自身でこう体感していただくのが一番かと思いますので、とにかくこの3つのね、ポーズは、体を引き上げるポーズです。落ちないポーズですよね。落ちてしまうと関節に負荷がかかって、圧がかかってきて、空間が潰れてしまいますので、今回はカップシェイプ、ちょっとね、覚えておいてください。もちろんね、当日も説明させていただきます。ではですね、とにかく、また初めての方とか、基礎疾患をお持ちの方とかね、体力のあまりない方、あと夜ですし、あまりこうガツガツやるというよりもですね、繰り返してあまり長くキープしすぎずに、こうね、無理のないように無理して息がで完全にね、止まるところまで呼吸する、キープするよりも、繰り返してやった方がいいです。今回そんなにね、長くキープする予定ではないのですが、それでももしね、私のキープが長いと感じる方は、絶対に、自分のペースで起き上がってきてね、少し休憩されていたりとか、してくださいね。ご自身の呼吸がしっかりと体の中に巡っている状態を常にね、キープしていてください。それでは何かね、ご質問とかありましたら、遠慮なく LINE でいただいても構いませんし、当日もね、全然、いつでも聞いていただいて構いませんので、当日ね、新月の前日、しっかりと体、股関節を動かして、感情も流して、血液体力、血液、体液、エネルギーも流してね、しっかりと寝て、気持ちの良い夏至の後の新月、を迎えていけるようにしていきましょう。今日は聞いていただいてありがとうございます。では、当日お待ちしております。